この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2017年4月28日金曜日です。無印良品を運営する良品計画が今年後半に中国の深圳で無地ブランドのホテルをオープンさせるとか、地元ディベロッパーが運営する複合商業施設に入居して良品計画は内装のデザインをプロデュース、インテリアには再生された木を取り入れて、家具や雑貨は基本的に無印良品の商品を使用するそうです。日本でもホテルやってほしいですね。私結構無印良品好きなんですよね。通りかかったら必ず店に入ります。買わなくても店内を一周するんですね。それだけで気分がすごく良くなります。無印良品って不思議です。では雑誌チェックです。今日4月28日の三つ星記事は、週刊金曜日19ページ、見出しは憲法特集2017、この不整合にとどまる。憲法9条と自衛隊との関係をどう考えるか。2014年の集団自衛権行使を認める閣議決定、15年の戦争法、安保関連法の制定でかろうじて保たれてきた9条は私文化した、死んだ文章と化したとも言われています。一方で自衛隊の存在を認めながら海外派兵や集団的自衛権の行使を批判することに対して欺瞞との声も上がっています。そこで週刊金曜日の編集委員の寄稿の中から、江戸文化研究者でエッセイストの田中優子さんが書かれたこの不整合にとどまる、これをピックアップします。田中さんがキーワードとしているのがネガティブケイパビリティ。これは詩人ジョン・キーツが記述した言葉で、短期になって事実や理由を求めることなく、不確かさや不可解なことや疑惑のある状態の中にとどまることができる能力だそうです。そこで田中さんはこんな風におっしゃってます。
憲法9条と自衛隊の存在は矛盾している。論理的整合性もない、曖昧でもある。しかしだからこそ私たちは集団的自衛権について常に考え議論し、南スーダンに自衛隊を送ることを懸念し、憲法問題に敏感になる。一旦憲法9条を現実に整合させてしまったらもう考えなくていい。ただ現実に憲法9条を整合させようとしてもぴったり収まることは永遠にない。絶えずその距離を縮める思考と努力が必要になる。これこそが憲法9条の存在理由である。
世界中が今曖昧さや不確かさを排除しようとする中で、人は考えなくても済む、悩まなくても済む安易な方法を選択し、壊れやすく変わりやすい極めて曖昧な箱である国家というものをあたかも確固たるもののように扱って死守しようとしている。それはきっと間違いだというのが田中さんの見解です。結論として田中さんはどういう立場で居続けようとしているのか。
今必要なのは不整合に耐える努力です。9条を守り戦争を回避する努力をし続け、憲法下での自衛隊とは何か、どこまで軍備が許されるのかを考え、手間をかけて議論する、そういう議員を国会に送り込む、そうやって悩み続ける道を選択します。
不確実であったり曖昧であったり未解決であるものをそれとして受け入れる能力、ネガティブケイパビリティ、言い換えれば考え続ける姿勢、悩み続ける覚悟でしょうか。憲法施行70年、今岐路に立たされている日本人に求められているものの一つがこのネガティブケイパビリティなのかもしれません。
海外からの寒波はペイパルで、
立ち読みストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。